はいどうも、高田俊也です。
こんにちは、嫁です。
というわけで、今回お話しするのは、はい、機動戦士ガンダム00について。
はーい、
なーうーなーうーあーう
ーはい
まあとりあえずうん、リスナーさんから、
はい、
以前から00面白いんでぜひ見てくださいっていうお話は来てたんですよね。だと最近劇場版がやってるので、
うん、
まあそれも兼ねて、
うん、
ちょっと興味があったんですけど、さすがにこうファーストシーズンセカンドシーズン合わせて、
うん、
全部で50話を見る時間がないなと思ってたんですけども、
う
ん、
そうですね、
ゲオが、
はい、
今月いっぱいまで1本100円やったということで、
はい、
とりあえずファーストシーズンをがっつり借りてきたら、
はい、
思いのほかハマってしまいまして。
そうですね、
ファーストシーズン見るなり、
うん、
すぐゲオに行って、うん、セカンドシーズンを借りてこようと思ったら、
はい、
全て借りられており、
はい、
もうその足で伝えの思
いはい、
とりあえず6巻まで借りてきたと。
そうですね、
7巻借りられていたっていう、
うんうんうん、
それを一気に見た後、
うんうん、
その足であ なたが、
はい、
7巻を借りに
行きましたね。
ガンダムオタクやと見られるのが嫌だ嫌だと言いながら
嫌でしたね。
誰もそんな気にしてないっちゅうね
そうやろうけど、
まあそんな感じで、
はい、
まあ約1週間ぐらいかけて、
うん、
まあ、一気にガッと見たわけですけど、
見ましたね。なんかもう体の何かが持っていかれた気がしましたあまりにも毎日毎日日々3時間ぐらいのペースで、
平均3時間、1日3時間ばかり見てましたね。
でひどい時は5時間ほど、うん、
連続して見ていた
みたいよね。
これはコードギアスにハマった時と同じパターンなんですけども、
そうそうそう、
まあそんな感じで、うん、一気見をしたわけですけども、
うんうんうん、
どうでしたか全体的な感想としまして。
いやまあ例のごとく面白かったんですけどさらっと、まあ、さらっとす
ぎて、まあ面白くなかったらこんなとこで話さへんし、
そうやね、
途中でやめてるしって感じ。
ちょっと正直ファーストシーズンはもうかなり8割型苦行、
あ
かなりちょっともうどうでもいいかなとか思いながら、どうでもいいってのはあれやけど、そこまでがっつりハマることないかもなと思いながら正直見てたんですよね。
まあ正直なところその物語の中盤までは、うん、なんかいまいち何がしたいのかわからないし、
そうやね、
展開的にも、
うん、
なんか武力介入だとか言って、
うんうんうん、
戦いを喧嘩を吹っかける的な話しかなかったから、
うんうんうん
う
ん、
どうなるのかなと思ってたら、
うんうん、
やっぱり途中、
うん、
新たなガンダムが突然現れた、
3兄弟のとこ、うんうんうん、
あそこら辺あたりからはちょっと面白くなってきたかな。
そうやね、結構前半部分とかはほんま説明に徹してるような内容やったし、なんかこう期待、ガンダムと相手の期待との差がありすぎて、なんか正直やっぱちょっと見てて、まあ面白みかけたというか、
うん、
でもあの辺で、あれガンダムもやばいやんってなってきたら、なんか一気に心をくいって掴まれて、やばいやばいって思ってるうちになんかこう、ハマってしまったみたいな感じはありましたけどね。
そうね、結局その主人公がピンチにならないと物語的にも盛り上がらないし、
うんうん、
やっぱりその謎の、集団、
うんうん、
新たなガンダムマイスターが投入されて、
うんうん、
裏で手を引いてるのは誰みたいな、
ああそうそうそうそう、
気持ちと、あとやっぱそこら辺からこう人間関係の因縁が作られていくじゃないですか、
うん、そうだね。
もう最初なんか俺ルイスとサジのエピソードいるのとか思ってて、
思ってた
この二人何なのっていう
思ってた
何この一般市民はと思ってたら、
うんうんうん、
いきなり両親が惨殺されるっていう、
うん、
正直あそこ突っ込みどころやったけど、
どういう点で突っ込む？
ガンダムってひゃーって飛んでて、
うんうん、
妹のやつが、
うんうん、
なんか退屈だなーみたいな感じでさ、
うんうん、
いきなりそこにあるやつらを、
うんうん、
虐殺するっていう、
うん。あれひどかったよね。
そんなんありなみたいな、
うん。
そこで因縁作りますかみたいな感じでちょっとびっくりしましたけど。まあ、あれによって、ルイスとサジも、
うん、
戦いに巻き込まれ、
刹
那たちと絡み、
うんうん、
因縁が作られていくわけですよ。
うんうんうん、
そこから後半にかけては結構ガッと盛り上がったところがあ
ったので、うん、
来たね、面白かった感じ。
ファーストシーズン終わった瞬間に早く仮に走ってみたいな感じで、
まあ、あとやっぱりファーストシーズンで一番僕がグッと見たのは、
うん、
まあ、やっぱ一番最後に、
うん、
ロックオンが死んだところ、
あれね、あれちょっとびっくりしたよな。
まさか死ぬとはみたいな。
もうちょっと予想してなかったからちょっとびっくりした。とか言って生きとんちゃうんって思ったけど普通に死んでたからと思って。
やっぱりあの前からガンダムイタブローの存在知ってたから、
うん、
あのレンタルビデオにとか行ってもパッケージは見てたけど、
うんうん、
ファーストシーズンもセカンドシーズンも同じキャラがおるからさ、
あ
死ぬことはないだろう
って。なるほど。思って
たら実は死んだっていう。
実はあの人はあの人ではなかったと。
セカンドシーズンのパッケージが載ってるから、
うん、ってる
そんなこと言ってても実は生きてましたっていう展開なんかなと思ったら、うんうんうん、ほとほとでしたっていう若干斜め上を行くような設定で、
ちょっとびっくりやねあれ。
あれはちょっと逆に、うん、なしじゃないんですかっていう。まあ、別にほとほとに無理やりしなくてよかったんじゃないんですか、うん、っていうような。
なんかかえってとか言って本人でしたの方がなんかちょっとスッとしたというか
感動がひとしおやった気がするんですけど、
うん、なんかこんなそっくりなのに中身別人っていう設定いったんかなみたいな。
別に双子でもなんでもないっていう。
似すぎやろ。
普通に兄弟っていう。
似すぎじゃない。
あれはちょっと疑問でしたけど。
疑問やったね。
しかもロックオン1号に比べて2号がすごい薄くて浅いから、
うん、キャラとして
キャラとしてもそうだし、うん、物語にも微妙に絡んでるのか絡んでないか分からへん感じだから。そう
やな。なんかあの弟さんはあのカタロンやったっけ、うん、カタロンの一味というか、うん、人で、まあ、スパイ的にソレスタルビーイングに入ってたわけでしょ。
スパイだ。あれも俺最初は、うん、何かこうソレスタルビーイングの反乱組織のスパイかなと思ってたら、
うんうん、
実は反乱組織でも何でもなく、
う
ん、反政府活動でしたってだけの話だったし、
入ったことでちょっと協力的になってるし、まあ、そこはいいとしてもちょっとそれがバレて、うん、一悶着あるんちゃうんって常にドキドキしてたのになんで誰もそこ突っ込まへんのってめっちゃ思っててんけど、
意外と普通にバラしたん
ですよ。バラしてた。
バラしたって自然にバレてて、
あ、そうそう、なんかみんな視線とかで親みたいな感じだけでやり過ごしてたけど、それで大丈夫なみたいな。
意外と匿名性があるんで、あるようでないような感じの、匿名性っていうと、刹那もうかつにこう自分の正体をバラしすぎっていう。
あったあった。なんか
一番最初にマリナ姫と出会った時に、うんうんうん、普通に刹那不正だって
言ってたな。
言ってるやん。
もう私もあれびっくりして、
で、刹那 F 星って本名じゃなくて、うん、まあ、ソレスタルビーイング内でのコードネームなわけやから、
うんうん、
まあ、いわば、なんて言うんですか、
うん、
スパイがこう暗躍するために使う仲間内だけの名前なわけですよ、うんうんうん、本当はね、コードネームだから。
あ、
言ったらもう私は007だって言ってるようなもんですよ。それをそんな、マリーナ姫、一国の王女、
うん、
俺は刹那 F 星だって、うん、おかしいやろっていう。で、そもそもそれ以外に刹那はすごい行動がうかつすぎで、
うんうん、
何かにつけてこう一人で行動するんだけど、
うんうん、
なんか見つかったり、
うん、
なんか行動が結果に結びつかないような感じになってたりっていう話で、
なんかこうガンダム降りた時の活躍があまりにもなさすぎてちょっと降りて大丈夫なんガンダムをでちょっと心配やった。
特にファーストシーズンの刹那は主人公のくせにすごい影が遅くて、
ね、
俺的にはすごい印象が薄くて、
うん、
こいつ主人公なのかっていう、
うん、
なんかアレルヤと、
うん、
フィギリスの因縁とか、
うん、
ロックオンの、
うん、
ロックオンと、
うん、
傭兵のおっさんの因縁とか、ティエリアとイノベーターの確執とかばっかりが掘り下げられてきて、
うんうんうん、
意外と刹那のエピソードってないよなっていう。
まあね、まあそれも振り返ってみたら前半にその刹那以外のキャラを描いてるからこそ、うん、まあ、後半がっつり刹那に行けたのはあったけど、ただもう途中でやめてたらなんなんあのアニメってなってたやろうなと思うねん。前半ファーストシーズンで見るのやめてたらちょっとこう何やったんみたいな、あの主人公何やったんってちょっと思ってたと思うから、なんかもうちょっと前半にもぐっと刹那に思い入れができるような話があってほしかったなみたいな。
きっと作り手の方からは、うん、マリーナ姫のエピソードとか、アザティスタン の、
うん、
宗教的指導者が誘拐された時に、
うんうん、
助けに行って、
うん、
武器で歩いていくところとかで、刹那、
うんうん、
は戦争に対する思いはこんなんですよっていうことをこう、うん、表現してたと思うねんけど、あいつ単語しか喋らないから、
ちょっと片言やん。なんか多分 分そこがグッとくる人には多分スポッとハマったんやろうけど、ちょっと片言すぎて私の心には
もっと言葉足りてなくないっていう。
そうそうやね、ちょっと分かりにくかったんや。私は
一番あいつがよく喋って人間らしい振る舞いをしたのは、うん、なんかどっかの戦場視察に行った時に、うん、グレミーたちに出会った時、うんうん、
敵の
一少年のふりをした時が一番人間味のある方だったっていう。
そうやな、あの時にあれ普通に喋れないやってちょっと思わんかった。
そうそう、
なんか
役者やな
僕その辺を歩いてるんですみたいなこと言ってたやんか。あれ普通に喋れるんやこいつと思って。
普段そんな文章喋ってないのに。
そうそうそう、ちょっとびっくりしたあの時に、おやっと思って。そうそう、あとさまあ、ロックオンが、まあ、亡くなってしまって、うん、でロックオンのこと好きやった女の子がおるやんか。
フェイト、
フェイト、フェルト、
フェルト、
フェルトやったっけ。ピンクの髪の毛の女の子がロックオンに手紙を書いてて、
書いてた。
その手紙をコックピットに置きに行ってたやんか。ああ、私普通にそこ一緒に見てて、そしたら沢田さんがさ、その手紙ロックオンへってカタカナで書いてたの見て、え、カタカナって突っ込んでたの。もうめっちゃツボやって、ほんまやなって。なん
かすごい女子高生が授業中には捨て紙みたいな字で、
そうそう、あんなに字も綺麗じゃない上に、そういえばみんな外人っぽいのに、ロックオンへって日本語なんやと思って。
カタカナに書かんねえやん。そこは嘘でもちょっと英語で、英語のスペル書いてる方がぽいやんって思うねんけど、そうそうそう、すごい可愛い文字で、ロックオンへって書いてあったから。
書いてあった。
え、それって。
と思った。私もちょっとびっくりして、あれは。
ハルトもさ、うんうん、なんかロックオン大好きみたいな感じだったのに、うん、なんかセカンドシーズンだったらいつの間にかセットが大好きになってきた。
そうやねん。
なんなん移り変わり
は。
どこであったの。
わかんない。まあ、いろいろこう、トレミの中で生活してたら、アニメでは描かれてないところがいっぱいあって、まあきっとそれで刹那を好きになっていったんやろうけど、見てる側としてはもう全然分から
へ
んから。
あんな、なんか自分の意思があるようかないようか分からへんし、喋、うん、る言葉は片言やし。うん、そんなやつのどこを好きになるのっていう。
見た目ちゃう？
見た目ですか？
見た目ちゃう。
イケメンいっぱいおるやないですか、あの組織。
なんかまあ見た目が一番グッときたんちゃう。確か、だって絡みがあんまりないやんか。
ないすからね。
優しさとかもそんな出さなさそうですか。まあどっかで好きになったんですよ。
そんな感じで思い返してみたら、うん、キャラがよく立っていたかなっていう。
で
これ話すとキャラの話になるので、
うん、そうやね、
結構そこがよくできてたんじゃないかなっていうね。
うんうんうんうんうんうん。
一番好きなキャラは誰ですか。
好きなキャラですか。
印象に残ったキャラ。
印象に残った、まあもうベタに刹那で。
あ、そうなんですか。
うん、
あの人忘れてないですか。
え、誰。
あ、ミスター・ブシドウですよ。
もうな、ちょっとあれはすごすぎて、なんかちょっともう好きとかいうレベルを超越してるから。
なんであの人セカンドシーズン何の風にやってしまったんですか。
いや、もう分からん。
なんかファーストシーズンの最後でさ、うん、すげえ爆発に巻き込まれたからさ、
うん、
あ、死んだと思ったら、
そうそうそう、
意外とあっさりと無傷で、
うん、
まあ、顔に傷があったけど、
まあね、うん、
普通に登場してたから、
まあ百歩譲って生きてたのはいいとしようよ、うん、え、どうしたん、なんでそっちの武士道の道に染まってんの。
なんでかぶれてんねやろ武士道に。
バカ、
大人やんお前っていう。
しかもなんかその武士道、ミスター武士道って呼ばれてることに関して、セカンドシーズンの最初の方ではちょっと不本意ながらみたいな、
うん、言ったらさ、うん、言ったら会社とかでさ、うん、若干なんか偏屈でさ、融通が利かへんやつが、うん、すげえ社員に陰で、うん、あいつ武士道やでって、あいつミスター武士道って呼ぼうぜって言われてるような扱いなわけやんか。
いや、まあ、
いじめやん。
そういう感情で周りの人が言ってるかは分からへんけど、
あれ最初に名付けたやつは誰か分からへんけど、うん、絶対そんないい意味でつけたじゃないと思う。
え、だから彼も不本意、武士道って呼ばれることがちょっと不本意みたいな。
でもなんかすげえ軍の 上部のなんか人とかも、うん、あ、武士道武士道とか言って普通にまかり通ったから。
そう、なんかしかもこう名前を言いかけてまで途中で、あ、ミスター武士道って言い直せるぐらい通ってるわけやんか。
あいつさ、それでさ、そう呼ばれるの本意だとか言いながらさ、うん、すんげえ着てる服とかも、なんか、袴みたいな感じになってるし、
そうそうそう、
ヘルメットにも角とか入ってる
し、そう、ちょっとこう、鎧とかを彷彿させるような、そう、戦国武将的な服装とか、 そういうのデコレーションしてるのに体に
意外とかぶれてるやんっていう、
そう、それやのにそれを言われて前半ではちょっと不本意みたいな感じを醸し出せたんがちょっと不思議と思って、
侍って呼んで欲しかったかな。
へー、ああ、どっちもどっちやけど、
あ、滝とかで修行してたよな、なんか
してたね。でそれがさ後半になってそのシーンが出てきたから、あ、だからだから武士道にハマってたんとは思ったけど、でもなんでなんていう、やっぱりやっぱりちょっと腑に落ちへん最後まで。
あれは一応なんかアローズの一番上の長官が日系人かなんかで、
うんうんうん
うん、多分あの昔から士族の血を引く家系かなんかなんでしょうな、うんうんうん、
まあ、その人に自分の精神力の甘さを多分聞いた時に、まあ、多分なんか言われて、あ、じゃあ修行しようみたいな感じでそっちに入ったと思うねんけど、なんでなんみたいな、別にそれじゃなくても精神力鍛えられるやろみたいな思ったし、しかも最後に行けば行くほどだんだん彼が乗ってる機体ももうなんか和風テイストっていうか、
マスラオとか言ってたから、
なんか言ってたやんか、やっぱりもう望んでるやん、
意外と気に入ってんねやって
。そう。
別に騎士道とかでも、ナイトとかでもよかったわけです よ。あえて武士道になってるところは。
そう。いや、あれはちょっと笑ってしまったな。
その絡みで一番笑ったのが、うん、何真剣シェラードリーって。
あ
っいやいやいやいやいや。モビルスーツで真剣シェラードリーとかしてたからね。意外と刹那も、ね、あの乗っかってんねやって、その流れに。乗っかってあげたんだっていう。
乗っかってたね、そういえば。
ミスター武士道は、まあ、分からんでもないっすよ、うん、ああいうことか、ああいう感じに形成されてしまったのは、うん、でもあいつが出てくるたんびにすげえ笑ってしまうので、う
ん、そうね、
どうなんこれ、ギャグなのなんなの、
気持ちがその都度こう乱されたよね。
ギャグ担当としては、うん、
あ
のコーラサワーがになったわけだけど、
ね、
全然それよりもミスター武士道の方がギャグ担当やったっ
ていう、もう相当ツッコみたいとこいっぱいあったもんな。面白かったよな、ほんま。そういう意味で言っても。
やっぱりあの、うん、ガンダムシリーズの特性として、うん、あの、主人公にすごい執着するライバルキャラとか、っていうのはまたある意味伝統なんですわ。
あ、そうなんですか。
なんかすごいガンダムダブル、まあ俺ガンダムそんなに詳しくないんでね。
うん、そうやろな。
執着もあんまりないから、うん、ガンダムはそんな語れないんですけど、うん、なんか全体的に見たら、うん、あの一番初期の初代ガンダムに、うん、いろんなオマージュを捧げてくなったという印象。うん、オーガンダムが初代ガンダムと同じデザインやったっ、
うん、あー出てましたね最後に。
でそれに乗ってたのが、うん、アムロレイの声を当てていた、
うん、
フリア誰でしたっけ、
うんうん、
ボールの、
うん、
あのリボンズアルマン、
うんうんうんうん、
これはもう狙ってやってんなっていう、ちょっとガンダム入れた人からしたらうひって思うような感じの展開、
なるほどね。まあでも、私、初ガンダムだったんですけど、ちょっと、あんまりにも面白くて、ちょっとハマってしまって、
うん、
え、じゃあ他のガンダムシリーズもこんなに面白いんですかって、ちょっと思ってしまって、ちょっと他のも見たいなぁ、みたいな。
まあね、ただ、何が面白いよっておすすめできるぐらい私はガンダムそんなに知らないので、
うん、
まあ基本としては一応一番初代のガンダムと、ダブルゼータと、ダブルゼータじゃない、ゼータガンダムと、逆襲のシャアぐらいは見とう方がいいんじゃないかなっていうね。
早くケオンに行かなくちゃ。
まあそれは借りてみでしょう、いつでも。
そう？そっか。いや、面白かったね。なんかあの、登場人物があまりにも多すぎて、通常のなんかアニメよりも多分相当多いと思うねんやんか。最初はそのなんかこう一人一人、まあ、覚えるというか、見るのもすごいちょっと大変やったけど、なんか最後の方になってきたらちゃんと自分の頭の中で整理されて見れてたのがすごいなと思って。
ここそれぞれいろんなポリシーとか、
うん
まあ、確執とか因縁とか、
うん、
いろんな人間関係がある中で、うん、最終的にセカンドシーズンの最後に向けてそれが収束されていくんだけど、
うんうんうん、
あのアン・リュウミンとお兄ちゃんがすぐに死んだっていうのが意外とショックやった。
あれな、あったな、ちょっと私もびっくりしたわ。
しかもあの妹のトリニティ、
うん、
トリニティかっこ妹のやつが、
うんうん、
お前のこと嫌いなんだよ死んじゃえよみたいな感じで、
うんうん、
あっさりと殺されていったのが、
うんうん、しかもなんかあのワン・リュウミンだっけ、あの女の人は最初すごいおしとやかで、なんか綺麗どころのキャラやったのに、なんか死ぬ直前ってすごいなんか嫌な人 になってるやんか。
利己主義でちょっとあの嫉妬もするよね。
そうやね。だからなんかちょっとふっと思った時に、なんか最後さらっと死ぬ人って、うん、死ぬ直前ってみんなすごい利己的になってんねんやんか。だから例えばロックオンがほらなんかあの傭兵の人を殺したりとか、まあ、ワン・リュウミンが殺されたりとかなんかいろいろシーンあったけど、なんかすごいエゴをむき出しにされて、まあ、死んでしまうから、うん、まあ、見ててそこまで不快感がないというか、うん、あれが多分他の刹那とか他の人たちみたいに、うん、なんかこうやっぱり矛盾をいろいろやっぱいい時と悪い時の矛盾を抱えつつ死んだら、うん、やめてやめてってめちゃ思うねんけど、
志半ばで死んだ人っていうか、まあ、まあ死ぬべきして死んだよなっていう。
そうそうそう。まあそんだけ自分のこと考えとったら、まあそれはちょっと救いようもないかなって。ま
あ、そう、ただそういう意味では、うん、あの、大佐が死んだ時は、すごいショックだったね。
あれはショックやった。
しかも自分の息子に刺されて殺されるっていう。うん、
そうやな。あれはショックやったな。ちょっと大佐めっちゃええ人やったもんな。
まあ、そういう意味では、うん、あの、ソーマフィリスが死ぬのか死なないのかっていうのが意外と俺の心の中ではドキドキじゃない。
あ、そうなん？ああ、そうやな。私も最後ちょっと死ぬんちゃうかなとかって思って、もしやと思ってたけど。
アレルヤを変わって死んだりするのかなって。
わかる。
で、意外と生き残ったんで、うん、あ、よかったねっていう。
で、最後にさ、なんかファーストシーズンで、アレルヤとハレルヤがおって、ハレルヤの方、うん、どっちか死んだやん。うん、人格的に、うん、セカンドシーズンだから急にうーとか言ってまた復活して二重人格になってたやん、うん、え、これってなんかこう大変なことになっていくんじゃんって思いきや、うん、案外そこは触れられずになんか二重人格のままサラサラサラーっと過ぎていったけど、
周りのメンバーもそんなに気にしてない、
気にしてないし、ええん、それで。っていうか、なんでもう一人復活させた意味なんかあったんっていう。
どうなんでしょうね。まあ、パワーアップなんじゃないですか、戦いにお
ける。え、あれって、パワーアップ、あ、そうかそうか、一人死んだことで、能量支配が使えなくなって、うん、なんか動きが鈍くなったみたいなシーンがあったけど、うん、彼が復活したことで、
じゃあアレルヤも強くさしとくか、みたいな。
そういう。あ、なるほどな。
出てくるタイミングが何なのかってよくわからへんけど。うん、
あ、なんかそれ言われたらまあ納得するというか、それなのもなんかそこまで思いつかへんかったから、
その長兵は
なんでって、うん、
あのそのソーモフィリスと、うん、ソーモフィリスの本名なんだっけ、マリア、
マリ
ア
じゃない、ま、マリー
も、うん、ソーモフィリスも、うん、意外とどっちが前に出てきてるのかがバラバラやんか、
うん、
だから大佐が殺されてからは結構こうソーモフィリスの方が前に行ってたけど、うんうん、最後の方ではまたマリーに戻ってたりして、
うんうん、
だから長兵はそういうものなんじゃないですか、
うん、なるほどね。
アレルヤも、うん、セカンドシーズンになってからはかなり空気やったけど、うんう
ん、アレルヤちょっと影薄かったな、
おったみたいな、
そうそう、
トランザムであの、うん、トレトマイエスを推進させるためだけの役、うん、
トレトマイエスって
宇宙ですね。
ああ、え、トレミーゴ、え、
トレミーはあれ基地じゃない、
あ、そうな、あ、あのみんなが乗ってる母艦みたいな、ああ、あれを
トランザムで動かすためだけに存在してたっていう。
めっちゃ悲しいな。トランザムで思い出したけど、うん、最後セカンドシーズンの最終話あたりで、うん、あの敵のとこからたくさん出てきた機体が全員トランザムした瞬間はなんかもう笑けたな。
そうだから、ファーストシーズンですごい刹那がピンチになって、うんうん、いきなりそこでこうトランザムが発動して、
うんうん、
なんだこの力とか言って、
そうそうそうそう、
まあ、ドラゴンボールにおけるスーパーサイヤ人的な立ち位置だったのに、
うんうんうん、なんかもうすごいトランザムって何みたいな、
ものすごい期待性能だとか言ってたら、
そうそう、
も
う
全員トランザム、
そうそう、
敵数百機いますとか言ったら全員トランザム、しかも特攻のためだけに使われるっていう、
もうなんか
使われ方は何なんだろう、
ちょっとこけてしまったわ、何それと思ってさ、
そんなに価値が薄いものだったんですか。
なんかもう、え、じゃあ全員トランザムって、
ヨリア作った純正のあの太陽炉じゃないと GM ドライブじゃないと使えないんじゃなかったんですか。
え、何が
トランザムシステムが、
え、そうなん、
こんな一般兵たちが作った疑似的太陽炉でトランザムができるものだったんですか。あれは
まあ結果的にできてるからできてるってことなんじゃないの。
なんかそういう意味では技術革新凄まじいよな。一番最初なんかものすごい中華のロボットなんかすげえ昔のロボットって、うん、ガチャンガチャンガチャン、それがみんなもうモビルスーツだけで大気に突入したりとか、うん、そういうことまでいって、
うんうん、なんか当たり前のように機体性能がぐんとまあ上がったけど、
ガンダムの価値がなくなっていくというね。
そうやね。まあなんかだから余計に面白かったけどな、最初はあまりにも圧倒的に差がありすぎたからちょっとって思ったけど、
ガンダム00の、うん、あの不思議パワーだけは、うん、刹那しか出さないっていう。
ねえすごいよね。
あれもすげえ唐突やったよな。
あれちょっといつ出てきたんやったっけ、忘れた。覚えてないけど、なん
かあれツインドロ、これがツインドライブの力なのかとか言って、うんうん、ファーンとか言って言ってたら、うんうん、突然なんかファーファーファーってあのなんか変な世界になって、
あ、そうそうそうそう、あの
ルイスなのかい
っていう、そうそうそうそうそうそう、あったあった、あの瞬間に発動されて、え、何急にこれ何ってちょっと私びっくりしてんけど、ちょっとびっくりしたけど、まあよかったけど、え、しかも最後にもう最大限にそれを散布というか発揮してたやん、うんうん、みんなの病気まで治ってるっていうあの不思議パワー
ものすごいキリスト様的な感じの、
びっくりして、え、病気まで治んの。
宇宙船のあの運転手の人死にかけてたからね。
そうやで、まあの人何が原因で死にかけてたのかよくわからへんけど、
二次対応量の GN 粒子にやられると、うん、なんか細胞が死んでいく病気みたいな感じになるから、うんうん、最終的には死ぬんだけど、うん、それが純正 GN 粒子にかかると、うんうん、なぜか病気が治ったっていう感じじゃないかな。
なんかすごいね、もう刹那なんか生き神様みたいなさもうみんなからすごい敵対視されてるやん結局最後まで、うん、でもなんかあの事実が世界中に知れたら、うん、ものすごい尊敬というかさ、うん、もう神様扱いされると思うのに、うん、なんかもったいないなみたいな。
言葉少ないからね彼は。
悲しいよね。もうその自分の力を戦いでしか発揮しないっていうそのポリシーなんかもったいないなとか思ってさ。
彼のポリシーが一番はっきりしてますから。もう俺がガンダムだと、うん。そしてガンダムは世界から戦争を根絶させるための抑止力になるものなのだ。しかないから彼の中では。
うん、そうやね。まあある意味一本筋が通ってて、まあ見てて。え、なんで?みたいなところは少なかったかもね。
そいつの一番ね。
うん。ちょっとまあ、行動が全部まあ納得するというか、ちょっとうかつなだけで。
一番フラフラしてたのが、うん、実はあのティエリアじゃないかなっていう。
あ、メガネの?
メガネ。
あー、え、なんで?
あいつ最初はさ、うん、なんか、まあなんとなくベータと直結した、うん、まあ、人間じゃないんやろな的なとこに匂わしておいて、うんうん、なんか全ての物事はいいっすかノーかって判断するみたいな感じでさ、うん、ファンタシーズンのところは、うんうん、キッっていう感じやったけど、うん、なんか最後の最後にロックオンに助けられて命が助かってからは、うん、ものすごい人間の心に目覚めてしまってさ、
そうやな、
なんかすごいふわふわしたような感じになってさ急に絶対無敵の能力持ってるんかなって思ったらさ、うんうん、ベイダーとのリンクが切られただととか言ってさ、うんうんうん、そのものすごい一般人化みたいな能力になって思ってさすごい生きっとる割にはさ、戦ってる最初もすぐピンチに落ちたりしてて、
そうやな、
あいつが一番ふわふわしと
んかったかなっていう
一番なんかビーム兵器とかはすごいビクビクとんねんけど、うんうん、動き遅いしって、うんうんうんうん、GM シールド展開とか言うけど、うん、いつもそれ突破されるし
突破されてたな。
であいつのガンダムだけなぜかこう二つ目のガンダムが搭載されとんだけど、
ナドレ?
ファーストシーズンの時ではナドレやったし、うん、なんかセカンドシーズンの時ではなんか黒いなんかよくわからんガンダム
が、あああったあった、うん、
あれの使いどころも間違っとんか知らんけど、うん、使ったらすぐに機能がなくなって、うん、なんか いまいち意味がないみたいな。
確かになんかそうやな、
あいつが一番ふわふわして
た、ね、そういえばそういえばそうやね。
ガンダムマイスターってさ、なんかベーダーのなんかあの選択によって選ばれたのだって言われにはさ、うん、みんなすげえなんかなんていうんかな、うん、危うい存在のやつが選ばれてるよな。
あの思っとってんけど、まあ、セカンドシーズンでロックオン2号って言ったらあかんけど、弟さんが、うん、刹那勝手に連れてきとったけど、うん、あれは別にベーダーの意思でもないやんな。
あれなんでな、
分からへんねん。 え、ベーダーの意思じゃないやん。
お前が弟かとか言って無理やりなんか、うん、兄貴はなんかポリシーによって重視したからお前も頑張れみたいな感じで、
うんうんうん、言ってたけど、え、なんでなんで。ああちょっとあそこめっちゃ不思議やってさ。え、まあ、それはそんな勝手に決めていいん
で、切なる迂闊な行動に行かんじゃないか。
あ、そうな
の。スメラギさん連れて帰るときも、ものすごい、あの、片桐、B 片桐がおる家に直接赴いてさ、ものすごいソレスタルビーグだっていうことばらして。
そうそう、あったあった。あれもちょっと迂闊すぎへん。
打ち殺されても仕方がないと思う。
ほんまやな。あんな堂々となんかこう、電車で。うん、言うて宇宙帰りよったけど、そんな、ビリー片桐に通報されたら一瞬で終わりやんか。あの人軍人やしさ、相手も。
ちょっと迂闊やねんな。
そうそう。
まあ、じゃあ、その六甲二号を誘ったのも、うんうん、多分迂闊な。
あれだって季節なんか勝手に連れてきたんちゃうん。
多分。
みんなびっくりしちゃったし。どうなんやと思って。
よりが、よりや主編のよ。あいつすげえ、すげえすごくない？
いや、すごいよね。
だってあいつが活躍したのが、うん、劇中から200年前ですから、2100年、
うんうん、
劇中よりも2世紀ぐらい前に、うん、あんなテクノロジーを秘密裏に作り上げていた、
うん、すごい。そしてあの、まあ来たるべき対話と言われてることを予測しての全ての行動、うん、すごない？
神様なんじゃない？
そうだね。神様みたいだね。よくそこまでシナリオ書けるよね。
っていうかもうベーダとかを作った時点で、うん、世界征服とかできるんちゃうかなと思うんだけど。
まあできるやろな。
そんな一人の人間の英知でそこまでのテクノロジーが作れるもんなんでしょうか、
うん、どうなんですか？
なんかあの、うん、噂によると、うん、あのイノベイド作られたイノベーターたちは世界中に何万人とこ
う
潜んでるらしいですよ。
え、そうなん？
そんだけおる。
え、じゃあちょっと何なんそれって。人間じゃないの？イノベイドは
人間じゃないです。
え、じゃあ普通にお父さんとお母さんがいて生まれてきてるわけではない
でしょ？人造人間でしょう。だからリボンズも何体もいたし。
あ、そっか。
ティエリアも死んだけどな、うんうん、コンピューターぴったり化しとったし、
うんう
んうん、体は入れ物でしかないんだよってなこと言ってたから、
うんうんうん、
なんかその作られた人造人間どもが、うん、まあ、密かにこう世界中にこう、
うん、
潜り込んでるわけです
よ。うーん、なんかもうそんなまどろっこしいソレスタルビーグとか作らんくってもなんかもう統一できたんじゃないの？
そいつらで一斉放棄したら普通に世界支配できたんちゃうかなと思うんだけど、うん、
それでは意味がなかったんかな。
わからない。そこがやっぱいい人やったんでしょうね。
イオリア。
イオリア専用が。イオリアがもしバルモノだったら、うんうん、ちょっとなんかラスボスみたいな感じになって、
うんうんうん、
なんか違った話になってたんじゃないかなと、うんうん、
まあそこは人間の善意にかけたというか期待して。
逆に言うといい人すぎねと思うねんけど。
ああ、なるほどね。うん、すごいよね。でも本当に
今21世紀でしょ、
うんうんうん、
今から2世紀前ってお前。
いや私もそれ考えたけどそこはそこ一緒にしたらあかんと思うねんか。
普通江戸時代よりも前。江戸時代ぐらい。
そうやな、江戸時代中頃。
その時にそんな今のテクノロジーなんか
携帯電話とか。
そうや、魔法やで。そんな
車とか
できてたら、うん、ガンダムの中の200年がどれほどのものか分かりませんけども。
まあね。まあすごいよね。え、でも、あの、こう、誰だっけファーストシーズンで、ファーストシーズンやったっけ、あの、で、え、国連軍かなんかの人が、うん、自分がその、まあ、イオリアになろうとして、
監視者の。
あ、そうそうそうそう、ね、人が月まで到達して、まあ、ベーダーを支配しようとしてたわけやんか。うん、あれって、どうなの？
どうなの？
あ、ごめん、何が言いたかったか忘れてしまった。
何どうなの？
どうちょっと振ってしまったけど。あれ、何が言いたかったんだっけな。
その月にあるベーダーを我が物にしようとして、
うん、
行った時に、
うん、
いや、イオリアの遺体が冷凍保存されてたでしょ。
あ、そうそうそうそう。そうそう、思った私も。
あれは何？いずれ自分も復活したかったってこと？
あれ、なんなん？あれはただの罠というか、っていうこと？
以上、本人からしたら、うん、その来たるべき対話の時がもし人類の訪れたら、
うんうん、自分も
そこにその時のテクノロジーで私を復活させてくれたまえよみたいな感じじゃないのか
かな。なんか そういうことなんかな、あの遺体というか、うん、あれはなんか意味あったんやろうかと思って。
わかんないです。
イオリア自体の意思はもうやっぱりなくなってるってことやんな。イオリアイコールベーダではないってことやん。
じゃない。
あ、じゃないんや。そっか。
あとなんで名前ガンダムにしたんですか。
え、何それ、どういうこと。
なんでロボットの名前ガンダムにしたんですか。
それはもうわからない。
って思った時に、うん、あのガンダム00って西暦なんですよ。
うんうん、00かってこと
じゃなくて、ガンダム00の舞台が、うん、舞台設定が、うん、西暦2300年とか、うんうんうん、今までのガンダムってこう、うん、宇宙歴とか、
うん、
まあ、言うたらフィクション的な、
あ、そうなん、
時代や設定やったのに、
うん、
今回西暦やから、
うん、
いわば俺たちが住んでいる世界の地続きの未来がガンダム00の未来なわけでしょ、
うんうん、
きっとあの世界には、うん、ガンダムが昔放映されてたんやと思う、
うん、
多分ユリアはそれを DVD かなんかで見て、うん、デザインパクったんだと思うねんな。だからオーガンダムも、うん、初代ガンダムに似てたんやと思う。
え、それはガンダムがアニメとして
あの世界で
過去にやってた。あ、そういうこと。
ダブローの世界の西暦1900年代にはあのガンダムがテレビでやってたんや
と。ってことはイオリアはガンダムオタクやった。
ガンダムオタクやって。で、自分がロボットを作った時に、うん、ちょっとこのデザイン拝借しようっつって、
なるほどね、
大ガンダムが初代ガンダムの形と同じになったんです。
なるほど、それ面白いね。
そうでしょ。
そうなの。
あのガンダムにはガンダムが劇中劇としてあったようにしてると。
なるほどな。もうそうじゃないとちょっとおかしい。西暦で
ガンダムにする人ないからね、
うん、
名前を、
うん、確かに。
なんかなんとかっていう、なんとかっていう名前が思い浮かばへんかったけど、別にロボットの名前ガンダムじゃなくてもいいわけじゃないですか、あの話で言うと、
うん、
イオリアは実はガンダムオタクっていうね、そういう説。
なるほどね。説。まあ、ありじゃないでしょうか、それも。
まあ、ところで、
はい、
まあ、いわゆる来たるべき対話なのです。
ああ、はいはいはい。
その来たるべき対話、
うん、
一体それは何なのかと。
何なんでしょうか。
それが、何なのかっていうことの一部が、
うん、
今の劇場版で、公開されてるわけですけども。
うん、はあ、はあ、なるほど。うん、
私は、昨日見に行ってきました。
行ってきてんな。私はまだですね。
言ってないですよね、うん、
来週行こうかな思ってますけど。
びっくりしますよ。
マジで？もうめっちゃ気になんねん。でもネットとかで調べたら
ネタバレなのかな。
でしょ、情報が出てきてしまうやんか、うん、だからもう何も触れてないねん。もう何も検索せずに、うん、そのガンダムってなんなんとか、うん、なんかこの人ってどういう設定やったんとかさ、うん、ちょっとこう見てみたい気もするけど、うん、きっとそこを見たら、うん、劇場版のことが何か書いてるんじゃないだろうかと思って、うん、これはもう見てはいけないと思って、
うん、
とりあえず見ずにはいるんですけど。
まあ、その正解ね、もうそれが
正解
ですね。
正解かしら。めっちゃ楽しみやねんけど。
あ、そうですか。
ただちょっと、
楽しみですか。
一人で行くのが気恥ずかしい。
なんで？
なんか、アニメの映画一人で見に行ったことなんかないもん。
ああ。まあ、大丈夫です。うん、そこに集まってる人たちは、
うん、
志同じ人たちばっかりなんで。女子も多かったですし。
あ、そうなん、はい、女の人も多いんやん。
女友達同士で来てた。
友達か。
切なクーンっていうような。
何それ。
切なキューンっていうような子たちがいっぱい来てましたよ。
あ、そう。切なターンみたいな。あ、違う。あれ、
多分男の方でしょ
う。あれ、そう、
男の男の子の方は、一人で来てる方が多かったですね。フェイトパンハーハーっていうような感じ、
うん、キャラ萌えハーハーみたいな。
まあ、わかんないですけど、まあ、僕の隣の男はずっと一人ごと言ってました、
ね、マジでどうしよう。もうちょっと心配になってました。
意外と劇場いっぱいやったんで。
いっぱいでしたか。
早く行かないといい席は取られちゃうっていう。
あ、そっか。早く行くもちょっと恥ずかしい。そんなに飛ばちゃうな。
劇場版受付で劇場版ガンダムくださいってはっきり言わないと。
はい。え、って聞き返されるかな。
ちゃんとガンダム00ですねって言われるから。
そこ念押し確認。
念押しで言われるから。
そうか。はいって。大人1枚でって。
言わんとダメです。
言うわ。頑張ってきます。
はい。
そうか。すごい楽しみです、内容。え、楽しみにしたらあかん？
全然いいですよ。
いい？
僕はもう良いとも悪いとも言わないです。これはもう見た人の感想が全てですから。
いやどうしよう、悲しい結果とかが待っとったらどうしたらいいん？
悲しい結果、
悲しい、え、誰か死ぬとか。
ああ、まあそれも一回見てもらってもいいんじゃないかな
気になるわめっちゃ嫌やわ。
でも今回はあの、うん、00のテレビシリーズを話しましたけど、
うん、
またあの、
はい、
次は、
はいはい、
劇場版ガンダム00の話もしたいと思ってますので。
あ、わかりました、はい、じゃあとりあえず今回は
そうね、今日のところはここまでというところで終わりにしましょうかね、
うんうん、はい、
お送りしたのは澤田信也と
嫁でした。
それでは皆様、来たるべき台湾に
来たるべき台湾に
さよなら
さよなら